イザヤ書の50章の初めの部分、50章の1節から3節までという短い部分です。初めのところはちょっと分かりにくいですね。お前たちの母親を追い出した時の離縁状は何かとか、売り渡した時の債権者は誰かと言われても、ちょっと分かりにくいです。これは離婚ということと奴隷になってしまったと、いうことですね。そういった奴隷と結婚問題を通してですね、イスラエルの人がですね、それにいわば神様との関係を離別されたと、そして売り渡されて奴隷になってしまったと、まあ、そういうふうにして、それは誰のせいなのかと、私がそのように援助を出してイスラエルの人々をですね追い出したのかと、お前たちの母とかいうことがありますが、要するにこのイスラエルの人々が、まあ、安息の地から自由から自由なところを追い出されてしまったと、そういうものは私がいわば離縁状を書いて追い出したというふうに思うかもしれない。そんなことではないと、私の離縁状を書いた覚えないで、あなた方が奴隷になってしまった、私がですね、そのそういうふうに奴隷にしてしまったとか、とそんなことではないんだというんですね。そういうふうに奴隷状態になったり、神様との親密な関係が壊れてしまった、それはあなた方の罪によったんだと、罪によってそのように奴隷になり、あるいは本来の土地から、本来の神様との正しい関係、良きところから追い出されてしまったと。これは実際に異邦人の攻撃によってバビロンの人たちも、バビロンのところにですね、バビロンの人たちによって攻撃されて、ユダの人たちはそこから追い出されたですね、たくさんの人。それはですね、もともとの原因はそういうふうに罪だというんですね。正しい神様との関係を失ったからそうなったんだと。そういうふうに、ね、国家的な社会的な大きな災いもですね、あの国が悪い、この国が悪い、政治家が悪いとかいろいろ言うんだけど、一人一人のその国民の実は心の魂の中で神様に背いておると、神様の真実はそういうものに背いておる、それも罪ということですね。そういうところから国家社会的なさまざまな問題も起こるんだという聖書とですね、一人一人の人間関係が、まあ、これはどっちかの罪によるっていうのは、これは分かりやすいですね。どっちかを信じて嘘を言ったり騙したら、それは壊れるわけです。国家や社会の大きなですね、外国の大きなのそのあたり一体を支配征服するような国家、そんなことまでですね、そんなものを責めてくれることは何の関係もないような、ここの罪とは、そちらの勢力が強かったから、まあ、偶然そういう国が起こってですね、それが、まあ、ユダの国の方まで攻めてきた、イスラエルの国まで攻めてきたから滅ぼされたんだと、もう単純にそういうふうに思うと、あるいはそういう国の権力が強くなった、軍事力が強くなった、野望があったと、だから攻めてこられて滅ぼされたんだとかいうふうに思いがちなんですけど、実はその背後に一番根源的には一人一人の神、真実な神様からの背きがあるんだという、こういう見方を聖書はですね、一番人間の一人一人の根本問題にいつも遡るところがあるんですね。で、そういうことから私たちもですね、何か大きな社会的な政治的な困難、いろんなことが起こってもですね、やはり日本人全体の罪ということですね。去年のような大災害、原発の場合はまだこれからずっと果てしなくいろいろ続いていくわけですけれども、そういう、もう特別にですね、困難なことが立て続けに起こった、まあ、そうしたこともですね、これは一人一人の日本人のですね、神様は全くこんなものはないと、日本人の圧倒的多数がそういう唯一の神様を認めないっていうのは、繰り返してきたように世界的に見てもですね、極めて異例級の異例なわけですね。まあ、そういうように考えますと、何かそこのこういったことの背後にですね、特に日本人が唯一の神様を認めとしないという、そうしたことの何らかの大きな裁きなり警告というものがですね、 日本人に対して、これは下ってるんじゃないかという、まあ、そういった可能性も強くなってくるわけです。そういうようにですね、一人一人の人間の罪というもの、正しいあり方が外れていることは、いろんなことにつながっていくという、まあ、聖書の見方は、まあ、そういったことなんですね。それから次のところですね、あなた方がそうなったと、だから神様は様子を変えるのだろうと、そんなバビロンに捕囚になったり、大きな敵が攻めてきたり、どれもできなかったと、まあ、こういう気持ちですね。これはさっきも言ったように、大きな災害とか大きな戦争が大国が攻め込んできて滅ぼされるとか言うんだったら、そんな神様何もしてくれないんじゃないかと。神様の手は短すぎて、そんなものはですね、とっても止められないし、救うことできなかったじゃないかと、まあ、こういう言い方、あるいはイエス様が十字架で処刑された時にも、お前がメシアなら自分で救ってみようと、お前の手は短すぎて自分すら用がないんじゃないかと、まあ、そういう言い方ですね。私には救い出す力がないとでも言うのかと言いますけども、イエス様はお前は救い出す力がないんだろうと、そういうふうに言われるという、この問題はずっと後々まで我々の現代にもあるわけです。神様を信じている人でもですね、いつの間にかどうも神様の手は短すぎてそんなとこまで届かないんだと、してくれないんだと、神様は万能じゃないんだというんですね。そんなふうな誘惑が忍び寄ってくるわけですね。特に大きな方の問題が起こったときに、何にも変化が起こらないと。この時にもそういうことで、神様の手は短すぎてですね、結局は救ってはくれない、滅ぼされるままにしたではないかとかですね。こういう点に関してですね、最近私が、キリスト社が原発の本を今ですね、私の家にも本棚いくつもあるぐらい何十冊となくあるわけですね、原発関連。もうたくさんあります。もう毎月毎月たくさんの本が今は出てるんですね。ところがこのクリスチャンが個人で書いたものは、私が書いたものと、もう一人の人が書いたの、もう一人の人が去年の秋に書いた、今年出たのかね、二つしかないわけです。ムッシュ神経心配症から出たのは、何人かのいろんな人が社会的状況、いろんな状態を書いたのを寄せ集めたものですね。そういう、その一つがですね、命の言葉書から出てる、クリスト社として原発をどう考えるかという。これは今年の3月11日ということになってますね。ところが、牧師なんです、この人ね。ところがとっても意外なことですけど、どうしてこういうさまざまなことがですね、いろんな不幸が起こるのかと。で、これはあるアメリカの人が出した結論、神はこの世では全能でないが、私たちを愛しておる善であるという、それまでユダヤ教、キリスト教を見出さなかった、よく口にすると恐れたというが確かもしれない大胆な結論だったとか言ってですね、こんなふうに牧師ともあろう人がですね、で自分もそうだと、神様はこの世で全能でないなんていう神様だったらですね、こんなことを言ったらキリスト教でも一般の、イスラム教でも何でもなくなるわけです。そういうことをですね、神様は全能でないんだったらですね、宇宙を作ることは絶対できないわけですよね、何億年の太陽。だからそんなの全部して、単にですね、この世で苦しむ人に寄り添ってくださる神様、そんな人間ですよ、これはね。そんな寄り添うだけの神様で何も変えられないと。そんなことを言うんだったら、万人の罪をあがなうことも絶対できないわ、復活もできない。寄り添うんだったら、優しい人間を寄り添えるわけなんですよ。そんな風にですね、万能無限の神様を人間みたいなのを矮小化してしまう人が、こういう社会問題にずっと関わる人っていうのはですね、だんだん信仰の本体がこういうのをお留守になってしまう人は前からおるわけなんです。見る見るかね、社会問題っていうのは。どこそこの原発、この静岡でおった人です。静岡原発に一生懸命取り組むのは一生懸命にした人なんですけども、その反面でこんなふうなことをですね、 行って、まあ私もこんなふうな牧師は、まあ四十何年も行って、こんな人は初めてですね。神様は万能であると、最初から天地万物全能の神が作ったと、これはもう聖書全体がそうなんですよね。それをこんなふうにですね、いかにもヒューマニ、人間主義ですね。まあ、とても残念なことに、こういうことです。で、私はこれ、命の言葉しに、直接電話とあのはがきで言うてあるんですけど、まだ答えは返ってきてないですけどね。こういうふうなことを言うてたら、ほら、キリスト教でも何でもなくなるということですね。だから、一般の人はですね、こんな本出されたらですね、原発関心がない。あ、キリスト教っていうのは、この牧師もこんなふうに、この世で全能でない神様を信じとんやなというふうになりますよね。ですから、まあ、黙ってたら私は、さらに返事がなかったら、こういったことの大きな、こんなことにしたらどんなふうなことになるかということを、もうちょっと詳しく書いてまた出そうかと思ってますけどもですね。それがまさにこの問題なんです。神様の手は短すぎて上がらんことはできないように見える。こんなこといくらでも昔からありますよね。いろんな災害、世の中の戦争やらを中心で。だから、まあ、こんなことまで言う人、まあ、私もこうやってたくさん本読んだけど、まあ、初めてですね。で、これちゃんと会社の校閲の係の人が、まあ、うっかりこのところを見過ごしたのかもしれませんけどね、この一行のところちゃんと読んでなかったのかもしれません。まあ、ともかくそういうですから、そういうのをですね、信じなかったら本当にキリスト教でも何でもなくなってしまうわけですね。ですから、まあ、この問題はですね、まあ、最初から非常に重要な問題として出てくるわけです。で、この言葉と同じ言葉は、同じ意味合いのことは聖書全体にだから出てくるんですね。神様の手は短すぎてあがなうことや救い出すしかないのを言うのかと。ここでもですね、見よ、私がひとたび命令すれば海は干上がり、大河も荒れ野に変わる。水は枯れ、魚は石を跳ねつく。天にも吹く、天を真っ黒にしてもできるんだと言うんですね。どんなことでもできるという、まあこれは当然ですね。宇宙を作った神様なんだから、それはもうそのぐらいわけはないわけです。キリストの復活もなさしている神様だから、このことはですね、例えばこの聖書の中でも、民数記というところですね、こちらの方が聖書では先に出てくるから、そういうことが知られておると思います。民数記の、11章の23というところですね。232ページですね。民数記の11章の23です。でこれは21節から見てもらったら分かりますね。民数記の11章の21節から、これはですね、モーシェは言った、私の率いる民は男だけで60万人もおる。それなのにあなたは肉を彼らに1ヶ月の間食べさせてくれるとは言いますと。しかし彼らのために羊や牛の群れを放ったら、それを殺して食べるにしたら足りるのかと。海の魚をみんな集めたら足りるのかと。モーシェはですね、それこそこんなふうなたくさんの人を養うことは絶対できないではないかと言ったら、ここでも神様がモーシェに言った言葉が今日のそのところなんですね。主の手が短かろうかと。私の言葉通りになるかならないか、今あなたにお前に見せるんだと。といって本当に不思議なことが、起こったと。この荒野の民でですね、長い間行くまでによ、とにかく不思議なことが起こったわけですね。エジプトでおって、それから相当な年月の に元のところに帰って広がりました。両方それ歴史の記憶にあるんです。このですね60万人こんなにたくさんの人はとてもやることはできないではないかと。これと似たことはですね、当然新約にもあるわけです。ここからどんなことを私たちが思い出すかということですね。新約聖書では、これがですね聖書の福音書の中で6回も出てくる奇跡としては一番多い奇跡、それがパンの5000人のパン、これは全ての福音書になるんですけど、例えばヨハネ福音書で、見ておいてもいいんですけども、ヨハネ版で見てみます。6章ですね、ヨハネ福音書では6章にあります。6章の5節あたりから174ページですね。6章見たらですね、5節見たら大勢の群衆が自分の方へ来たと。でフィリポにですね、この人たちに食べさせるにはどこでパン買えばいいのかとあえて、試みとして言われたんですが、こういったのはフィリポを試みるためだったと。そしたらフィリポはですね、めいめいが少しずつ食べても200デナリオンのパンでも足りない、1日1デナリオンの約束で労働に行ったというから、今の日本の値打ちで言えば1万円とおかとすれば200万円分ぐらいのパンがあっても足りないということは、そのパンを200万円なんて考えられない量ですよね。だから、とてつもない量買っても足りないと言ったわけです。そうしたときにですね、弟子の一人ペテロの兄弟アンデレが大麦のパン5つと魚2匹がありますと、これを少年が持っていると言ったわけです。このパンでも小麦のパンが普通で、大麦のパンはまずいで、貧しい人が持っているパンですよね。日本でも、戦後はですね、お米の白いご飯なんか普通は食べられなかったんですね。お麦ご飯ばっかり、私はでもお麦がいっぱい入ってのを食べた、おったわけです。で、しかも少年だと。子供が持っているようなもんだから小さなお麦のパンにずっと、魚に行き。けれども、こんなに大勢の人では何の役にも立たないと。いくら神様イエス様おったってですね、何もできないと。これピリポもこういうふうに言ったわけです。アンデレも言ったわけですね。そんなところにとてもできない、神の手は短いんだっていうわけです。そしたらイエスがですね、そのわずかなものを取って感謝の礼を唱えたら、みんなに不思議と満足をして集めたものも少しも無駄にならないように集めていったら、なお残ったパンで12のカゴ、完全するんですけど、いっぱいになったというんですね。こういうことでみんなつながってるわけです。私の手は短すぎるのかと。私の手は短かろうかと。信仰の問題ってみんなこれなんですね。で、この世の中の現象ばっかり見よったら、さっき出したような牧師さんのようにですね、一番大事なその神様の万能って基本の基本なんですけども、そういうものすらもからも社会的問題ばっかりやってたらですね、そんな風に、逸脱する。これはもっと昔も社会問題ばっかりやったキリスト教社会主義の人は三位一体から信じられなくて離れていったわけですね。社会問題って目に見えるわけです。で、社会問題は数が問題になりますね。 たくさんの人の数がないと全然動かないと。そういうふうに目で見えるものに頼るということから、だんだんとですね、目に見えない神様の万能の力っていうのが分からなくなってくるわけですね。そういうように、この問題は、その一言、我が人の手は短かろうかと、さっきの水切り、何十年か前か、この集会にまだ少しの人がおった時に参加したある人が、さっき言うように水切りのところを挙げたの、今でも覚えてますけどね、印象に残った分とか、なんか暗証成功したかな、だらの君、私の手は短かろうかというふうにその人が言ったので、たまたまというか、ずっとこの言葉は残ってたいなと、まあ、かなり苦しい状況になった人ですけども、これはですね、神様の手は無限に長く伸びるわけです。実際のところ手が短かったらですね、ちょっと上にある棚でもどないもできないわけですね。棚に何かあって、あるいは棚に何か悪い虫が入り込んだ、手伸ばしやっつけようと思ったら手が届かなかったらできないわけです。手が短すぎたらどないもならないんですね。手が長かったらパッと悪いものを掴んで、あるいは読むのと思って取ってこれるわけです。そういう意味で、手が短すぎて本当にどうもならないんだけど、神様の手はですね、時間をも漕いでいくわけです。未来の永遠まで手をパッと伸ばしてですね、そんなとこまで全部自由にできるんですね。人間はどんなに達してない人でも、絶対未来には、明日の未来に手が届かないんです。何が起こるかも通すことになる。で、一人一人の心の中まで全部要は手が届くわけです。だから、パウロのようにですね、キリスト教徒を撲滅しようと思って必死になった人の心の中でパッと届いてですね、一瞬の間変えたられたということです。だからそういうことを本当に自分に経験したらですね、本当に神様は万能のお方だということをもうこれ実感するわけですね。罪なんていうのもそうですね、心の中の誰も言ってない、誰もわからない、そういう自分の心の中の問題を神様はぐっと手を伸ばしてですね、お前はこいつにあるではないかと言って、それを引っ張り出して見せるというわけですね。で、それをもう十字架のイエス様を仰ぎなさいと、そうしたらあんたの罪をこれパッと捨ててあげるんだという、そういうこの手が短いっていう非常にわかりやすい、子供がわかる、幼稚園の子供がわかるような表現でですね、この神様の万能を表現するという、こういう打ち方が聖書の独特の非常に身近に感じる、その意味するところが非常に大きいわけですね。霊的にどこまででも届くわけです。時間的にもどこまででも届く。だから、まあ、そういったことがどんなに闇があっても、闇があってもですね、神様パッと手を伸ばしたら、霊の手を伸ばしたら光がパッと出てくるっていうのもそうですね。我々は闇の真っ暗闇の闇の中でどないしたら手を伸ばすこともできない、どなすこともできないですけどね。まあ、そういうことで、この短い言葉の中にですね、これはもうだから、まあ、十字架も復活もみんなこういうことに含まれるんです。神様の手はたとえ死んだ人でも手を伸ばして生き返らせると、死の世界でもですね、まあ、そういう再臨と未来の世界です。未来にまで手が届いてですね、未来に最終的に毒麦をやっつける、そういうこともできるんだと。これはまあ祈りということもそうです。私たちが祈れば距離が遠くても神様の御手が長く伸ばしてくださって、そういった遠くの人にも祈りの力を発揮していただけると。祈ったらそんな遠くの人らは聞かれない、神の手が短いと思ってるんですね。そんなとこが届かないと思ってるってことなんです。そういう、まあ、本当の真理とこういう分かりやすい表現でイエス様をしたようにですね、分かりやすい表現の中に何かいろんなものも実際含んでおられるんですね。まあ、そういう大河も荒れに、荒れのにも変わると、逆に荒れのも水が流れるようになると、神様は手を伸ばしたらどんなことでもできるという、そういった万能性をですね、ここのところは非常に鮮やかに記しておるということなんです。そしてこのとイエスさんの言葉でも簡潔にあるわけですね。イエスもどんなことを言われたか、そのことに関してちょっとやはり福音書でですね、マタイの19章の26、 37ページですね。マタイの19章の26ということです。一体誰が救われるだろうか。お金は物に執着、もうそれだけで全部入らないとみんな救われないではないかと言ったら、それはそういう心をも、金に執着する心も神が変えることができるというわけですね。その普通の人間の前だったら、そういう物に執着するのどんなにしてもやめられない。だけど神様は何でもできる。人間の考え努力ではそういう執着心ということはどうしても立てない。あるいは敵を憎みたい、自分の子供がひどいことされたらどうしても憎みは人間の力ではできないけど、神様はそういう憎しみの根源をも断つことができる。そういう意味ではですね、神様は何でもできると、まあこういう表現によってもですね、当然のことなら神の万能性ということをですね、はっきりと言われておる。神は何でもできる。それからもう一つだけ言っておけば、これはルカの福音書の1章の37です。ルカの福音書1章の37、これはエリサベト、年を取っている不妊の女、年寄りであったからもう絶対ダメだと思っておったのに妊娠ができたと。神にはできないことは何一つないんだと。神にとって不可能なことは一つもありませんと、まあ、こういうようなことがみんなですね、この今日の私の手は短すぎて贖うことができないのか。神の手、民数記にあった表現ですね。民数記の11の23にあった。神の手は短かろうかという。まあ、そういうこととしてですね、私もさっき言ったように、習慣のある人がもう何十年も前かに言ったのひょっと多いにぞーっと覚えておるんですけど、覚えるのは簡単ですね。そのことをいつも私たちもいろんなことが起こったときにですね、神様何もしてくれないではないかなんて言ったら、それは神の手は短かろうかと、神様がそれを私たちに語りかけておるということを思い出す必要があるということですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。